皆様こんにちは。本日はお忙しい中、葛城市の水道事業の将来を考えるという講演会にお越しいただきまして誠にありがとうございます。はい、本日司会を務めさせていただきます葛城市の水道を守る会の事務局 の会員であります上山と申します。どうぞよろしくお願いいたします。あ、恐れ入ります。ありがとうございます。それでは本日はジャーナリストの浅野英子様をお迎えしてお話をしていただくんですけれども、その前に本日お忙しい中こちらの講演会に足をお運びくださいました議員様いらっしゃいまして誠にありがとうございます。今からご紹介させていただきます。もしよろしければ皆様にお顔が見えるようにご起立くださると大変ありがたいと思っております。よろしかったらお願いいたします。はい、それではご紹介させていただきます。市会議員様の増田議員様、ありがとうございます。本日はありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、そして谷原様、こんにちは。よろしくお願いいたします。柴田様、こんにちは。よろしくお願いいたします。横井様、こんにちは。よろしくお願いいたします。はい、そして竹之内の部長様でいらっしゃいます菊江様こんにちは。どうぞよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。はい、それではまず本講演に先立ちましてご来場の皆様に数点お願いをさせていただきたいと思っております。はい、まずお持ちの携帯電話を、マナーモードもしくは電源をお切りいただけるように再度ご確認をお願いいたします。はい、そちらで、はい、ありがとうございます。それと今回はコロナのことがございまして、こちらであらかじめ座席を指定させていただきました。そして座席の指定 の小さなチケットを資料に中に入れてあるんですけれども、そちらの座席を今一度確かめていただきまして、そちらのお席におかけくださるようにお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、それでは早速ただいまより、式次第今日のスケジュールの方を簡単にご案内させていただきます。はい、2022年の3月27日日曜日でございます。14時から14時5分までは私が話しさせていただいております。そして、14時5分から14時55分まで浅野英子様のお話でございます。それから休憩を10分挟みまして、15時5分から15時45分まで質疑応答のお時間を頂戴いたしまして、浅野英子様にお答えいただきたいと思っております。もし皆様お話をお聞きいただいて、浅野様にご質問などありましたら、その旨の時にどうぞよろしくお願いをいたします。はい、そして、質疑応答を40分ほどいただきまして、そして3時45分から4時ごろまでに私たち事務局からのお話をさせていただきまして、4時を閉会の予定にしております。少し時間 の変動があるかもしれませんけれども、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、それではこれよりご講演いただきます浅野英子様 のご紹介をさせていただきます。浅野英子様は1959年に神奈川県のお生まれでいらっしゃいます。で、青山学院大学をご卒業されまして、1986年から2008年まで奈良新聞記者として活躍なさいました。で、2008年に退社をなさいまして、フリーランスのジャーナリストとして独立されました。で、その後奈良教育大学におきまして非常勤講師、そして経営教育会の学外委員、そして学長選考委員などを、そして奈良県の地方理事、研究センター理事、そして厚生労働省の、団体の私の仕事官の講師などもなさいました。 現在はニュース奈良の声にて地域の身近な問題を掘り下げまして、取材をし情報発信をしてくださっております。そして今回の水道問題の記事も多数執筆をなさってくださっております。で、チラシをどうぞお持ちの方はそちらをご覧いただきたいと思うんですけれども、私たちがこの度この会をさせていただくにあたりまして、はい、今後30年間葛城市と大淀町は一体化に参加しても料金上のメリットはないということ、あと葛城市が基本協定を締結しますと今ある3つの浄水場を廃止なするということ、あと単独経営をすれば30年間葛城市の水道の方が安いんじゃないかということですとか、あと大和郡山市はすでに一体化の不参加を表明しているということ、そういうことを私たちは奈良県の水道事業の将来を考えてということで注目しておりますが、浅野英子様にこれからお話をしていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ浅野英子様に拍手をお願いいたします。
葛城市の皆さんこんにちは。じゃあ失礼します。こういう形ですね。はい、旧の新庄町と大麻町が対等合併という形でですね、決断されて新市が誕生しました。それによって葛城市の水道も一つとなって今日まで低廉な料金そして経営の安定に努めてこられました。思えば新市が誕生する前夜、頼みにしていた地下水が調子が悪くなるんですよね。葛城市は深井戸でした。それで、地権者との交渉もちょっと難しいことになってしまって、なんとか新たな水源を開拓しなければならないところでした。市は新しい地下水を掘るのではなく、奈良盆地の本当の原風景たる江戸期のため池に注目します。そして水利組合との粘り強い話し合いの末にですね、8つのため池を3つの浄水場につないで新しい水源を獲得されました。本当に新市の威信をかけたその水源の開発だったと思います。事情があまりよく知らない人は、そんな苦労するんだったら隣の御所市に県営の浄水場があって有り余る大滝ダムの水からたくさん買ったらいいじゃないのって言うかもしれませんよね。ところがそんなに簡単にはいきません。当時葛城市が合併しようとした頃っていうのは県営水道の料金今よりもずっと高くて1立方140円とか145円の時代ですよね。で、高くしようと思ってたわけではないんですけども、やっぱり水源からの距離が遠くて、水需要が多い北和の方に県営水道を送ろうと思ったら導水距離が長くて、どうしても高くならざるを得ないわけです。それで県の包括外部監査人からも、同じ用水供給事業をしている他の県庁の水道よりも高いという指摘を受けていました。今はまあ少しは値段を下げて1立方130メートルでまあ重量性なども取り入れられているようですけれども、あの時新市の段階で本当に水源がピンチになって開拓されたわけですけれども、まさかその県営水道をたくさん引き入れて新市と同時に本当に値上げなんかとてもじゃないけどできなかったと思うんですよね。だから必死で水源を開拓されてきたと思います。市町村合併はあの時はやはり対等であって市町村主義ということの観点から一定の評価ができると思います。ですから今給水人口が最大の奈良市もかつて東山中合併しましたけれども、都市部の西大寺周辺の旧伏見町とか学園前周辺の旧富雄町とか都市部が拡大していって今の地域がありますけれども、水道事業者は一つですね。それを思うと、この近隣の王子周辺、実は葛城市が誕生する 前夜に市民の運動によって非常に尊かったんですけれども、住民発議の合併協議の法定署名がたくさん集まって、17万都市の16万ぐらいの有力な、都市が誕生するはずだったんですね、王子周辺に。しかし、運動が挫折するというよりは、政治の方が、うまくこう噛み合わなくて協議会が破綻しまして、あの時言われていたのは、王子町あたりが一番こうあの辺で市町村合併していたら得するのにね、なんで政治が動かないんだろうなんて思って、言われていましたけれども、痛恨、気持ちとしてはやっぱり釈然としなかったのは市民ですね。あの時王子周辺の市が誕生していたら、あの辺りで水道事業者も一つであって、現在の奈良県の水道地図も随分変わっていたところでした。この葛城市にも少し県営水道の水が来ますけども、それは五瀬の浄水場ですから紀の川の系統ですね。紀の川は五条市から上流は吉野川と申しますよね。ちょうど万葉古地としてはこの葛城市と並ぶそういう万葉に名高い土地でしたが、今そこにある大滝ダムから取水源としてこちらに来るわけです。で、葛城市が尊いのは自己水源の開拓に努力されたことと、でやはりだから県営水道の受水率が非常に低いんですね。 2,3 割ですから、奈良県の中で県営水道を受水している市町村の中で奈良市に次いで2番目に自己水源が豊富な、本当に水道の自治を貫いているというにふさわしい町だと思います。で、王子周辺は皆さんどこから来ると思います？結局合併できませんでしたから、小さい町村の水道は持ちこたえられないということで、皆さん浄水場、地下水の浄水場廃止されましてですね、続々と王子周辺は今県営水道 100% に移行しているところです。で、こちらは紀の川ですね。で、王子周辺は桜井浄水場から水が来るんですよ、県営の。ということは室生ダムの系統で、淀川水系に当たるんですね。で、桜井浄水場っていうのは比較的丁寧な浄水処理、生物接触ろ過などで、定評があっておいしいはずなんですね、水も。だけどやっぱりその市町村合併の運動をしてきた市民たち、例えば斑鳩の元議長の宇治さんとか、それから私の知人のタウン誌編集長で河合に住んでるんですけども、やっぱりね、今 100% そのダムの水が来てるんだけども、決してまずくはないんだけど、自分たちのその水道の挫折っていうんですかね、その自前の浄水場が地下水とそれから県営水道でブレンドしていた時の方が美味しいって感じるって言うんですよ。それは私は気持ちがね、そうさせてるのであって、決して桜井浄水場の水が美味しくないことはないんだけれども、水っていうのは心で飲むものなのかなと、その人の意見に耳を傾けてました。それで本日この葛城市の水道の将来を考える集いを開いた皆さんのチラシを見て、大変新鮮な感動に包まれました。葛城さんの安くておいしい水道を守ろうって書いてあるんです。こんなこと言われたら水道事業者本当に名誉な話ですよね。水源がね、ため池だから、それは谷池を使ってますから、合理的に勾配を利用して合理的に経営してますからけども、やっぱり池によっては夏場に藻が湧いてしまったりですね、豪雨で濁ってしまったり、いろんな苦労があるんですね。本当にきめ細かな浄水の作業をされて皆さんに送られている水が、安くておいしい葛城さんの水っていうのは、やっぱりこの広域化のうねりの中で編み出された市民の言葉なんだなと思って、しみじみ拝読させてもらいました。それでおいしい水はたくさん飲んだらいいですよね。たくさん飲んだら利益が、水道事業の利益が増えます。で、その水道事業の利益っていうのは株主に分配されるわけではなくて、 公共的必要余剰などと呼ばれましてですね、皆さんの飲んだおいしい水ガンガン飲んだら、それは内部留保として蓄積されていくわけです。それがやがて市民のための市民の水道を強くする建設改良費となって、循環するわけですね。それが公営企業会計の中の独立採算の今の葛城市の水道の姿だと思います。おいしい水ぜひたくさん飲んで水道局を応援してほしいと思いますね。で、実は私は先ほどご紹介いただきましたけれども、新人記者のねスタート地点が、5年間、それが、紀伊半島の東部の山岳地帯、吉野郡の国道169号線沿いの、9課町村を担当しました。で、水系は、紀の川水系と、上流吉野川ですけど、北山川の水系も担当して、それが天川村とか、遠いところでは下北山村まで担当しました。で、まだ80年代の後半ですから、大滝ダムも今度その県主導の広域化で一体源の主舞台といいますか、主水源として大変県が期待しているダムですけれども、その大滝ダムがまだそのコンクリートの打設をする前ですね、役場も今はもう湖底に沈んで、昔の役場があったところはダム湖の下に沈んでおりますけれども、まだ旧169号沿いに古い木造の庁舎があった頃から、私は川上村役場を取材しました。まさにダムに沈む村なんですけど、ですから今の県の水道局とか市町村の水道局で水道の広域化を担当している皆さんよりも、私は大滝ダムとの付き合いは長いかもしれないと思うことがあります。大滝ダムは実はいろんな課題を残しています。伊勢湾台風を契機に築造されまして50年かかってるんですね。当時は反対運動も非常に激しくて、西の大滝東の八ッ場って言われたくらい大変激しい反対運動がありましたけども、今はそれが嘘のように、村もいろんな苦しい時代を乗り越えて水源の村ということを標榜して、ダムとの共存ということを掲げて今村政を営んでいます。大滝ダムに課題があると申しましたのは、一つは地質ですね。完成する前にダムは貯水の試験をして、その耐えられるかどうかという試験中に地滑りを起こしまして、800年ぐらい続いた白屋という白い屋根の屋と書くんですけども、丸ごと37世帯が移転せざるを得なくなりました。ダムそのものはもう水没は400世帯ぐらい、それからあと道路建設などで立ち退いた人、それから37世帯の地滑りを入れたら500世帯が立ち退いてるんですね。大変な事業です。しかしそういう事業であるにもかかわらず、まだその今地質に課題を残してるって申し上げましたでしょ。今でも高原トンネルっていうところで亀裂が見つかって、それもダムの付け替え国道で建設されたトンネルなんですけど、今もその湖岸で地滑り対策工事が行われてます。アンカーといって何十メートルもの杭をこう山の斜面に打ち込んでいくんですけど、それが白屋の地滑りから数えたらやっぱり1200本ぐらいのその対策工事、抑止工ですね、地滑りを止める工事が行われています。で、それからもう一つ課題としては、県庁としてはその一体化の主水源として有り余ってますよね。水は高度経済成長の時の需要をもとに計算してますから、非常に水が余ってます。それをどんどん奈良盆地に導水するんだっていうのが今の 県の主導の一体化の一つの基本的な形になるわけですけれども、もう一つの課題っていうのは、実は大滝ダム50年の工事をかけましたけれども、下流の和歌山県側にまだその堤防が未整備の区間があるんですよ。だから大滝ダムは150年確率、150年の一度の洪水に耐えうる設計をしているんです。すごい大きな図体をしているんだけども、 放流できないんですね、思いっきり。それは下にまだ未整備の区間があって矛盾を残しているわけです。それで洪水は和歌山に去るだろう、で奈良県はって言ったら、やっぱり水が来ればいいっていうところが、まあ、一つにはねあって、本当のそのダムの課題に向き合うよりも、やはり有り余る水、そこがまあ一体化の取水源になるということでですね、なかなかそのダムの本質的な課題というのは、今の一体化の構想が打ち上げられてからもあまり語られることはありません。先ほど大滝ダムの反対運動も厳しかったというふうに申し上げましたけれども、村人全員がダムが嫌いってわけでもないんですよね。水没することが決まってあるお年寄りなどは、やはり現代の土木技術の結晶としてダムを信頼していて、できるならば、同じ移転するならば高台、同じ村内の高台に、移転してダムの貯水池、ダム湖を見て暮らしたいって言ってたお年寄りもいるんですよ。だから本当に人の幸せの感じ方っていうのは様々だなというふうに、思います。で、先ほど葛城氏は自己水源の開拓に絶え間ない努力をしてきまして、それがため池という大和の原風景たる江戸時代の灌漑池を活用してるんですね。地域資源のこれだけ見事な活用、水道水ですからね、すごいと思います。で、実際はダムとため池って構造がよく似てますよね。今も大和川水系、この大和川水系です、みんな紀の川や室尾ダムの系統で水を活用する自治体が増えてきている中で、この葛城市は依然大和川水系の谷池を利用しているわけです。で、今ではやっぱりため池とダムっていうのは構造が似ているから、雨の前に例えば水利組合との話し合いでちょっと、水位を下げてもらうと、事前放流ですよね、洪水調節容量を確保することができるということで見直されています。それからため池は、奈良県の土木事務所や市町村によっては、あえて池底を掘って貯水容量を高めて大和川の流域治水に生かしているところもあります。非常にため池っていうのは多面的な顔をしてますよね。で、何しろ今ため池とダムは構造的に似ているところがあるって申し上げましたけども、基礎の地盤から堰堤まで15メートルの高さになったら、これはもう行政上はダムに当たるわけです。私はこの水道で活躍する葛城のため池と一番似てるのはどこだろうって思ったときに、私は奈良市が築造した水道専用のダムがあるんですね、須川ダム。それは規模は大きいかもしれないけども、どこか仲間だなと思うのは、地元の必要によって地元が施工したもの、ここに私はその水道事業の光を見てですね、市町村主義の水道ということで、規模は奈良市は大きいけれども、この利水の在り方、水道の在り方、自己水の在り方、その開発に努力してきたところを見ると、どうもやっぱり奈良市と仲間だなって思いたくなるんですね。で、先ほど私は、紀伊半島の東部の山岳地帯を5年間担当してきたというふうに、申し上げました。で、奈良市の本社に帰ってまいります。それから、3年ほどして奈良市政を90年代の後半に担当することになりました。紀の川のダムも取材してるし、五瀬の浄水場も知ってるし、だから奈良市政担当してすごいびっくりしたんです。市役所が自前の水道水源ダムを持ってる、すごいなと思いました。そして西部の人口増に対応するために布目ダムなどに新たな水源を開拓してるんですね。で、奈良市の水道、まもなく100年、今年の9月30日のをもちまして100年になります。で、本当にこの1世紀を振り返ってみますと、世代間の負担の公平を貫いた1世紀ではないかなというふうに思うんですね。 じゃあ今年華々しく100年の行事があるのかって言ったら、実は今そういう計画ないんですね。100年史が刊行されるのか、それもないんです。市の企業局に取材すると、やっぱり経費を抑えたいからって表向きは言うんですけど、実は今一体化のうねりの中で奈良市の判断っていうのが最大の山場になっています。給水人口最大の奈良市がどう判断するかで、この広域化の図式が変わってきます。それで、今、その微妙な時にあってなかなか100年の行事ができないんだなっていうふうに思うんですね。今企業局の中では懸命に、皆さんが、県のシミュレーションを批判的に解読したり、本当に市民のためにどう判断したらいいのかっていうことに、躍起になっております。先ほど、司会の方もご紹介いただきましたように、葛城市の場合はわざわざ奈良県のシミュレーションの中で統合効果がない非常に安い料金なんですね。それ宣伝してくれてるわけですよ。ですから県のシミュレーションというのは多面的な顔をしているから批判的に読み解いてもいいし、戦術的にですね、市民に知ってもらうには県がわざわざ葛城市は統合しても効果はないほど安い料金なんだって宣伝してくれてるので、そこはですね、なんとかこう活用していいと思うんです。しかし奈良市民も今直営の水道を守りたいっていうんで署名が集まってますね。それから葛城市も市民の署名が集まってます。ということはこの2つの市の市民には共通する思いっていうのがあるんですよ。でそれぞれの道に到達するためにいろんな形でシミュレーションを読んでいけばいいと思います。私はそのこの運動の皆さんが県の葛城市は統合の効果がないってわざわざ宣伝してくれるのを、やっぱりいろんな形で深く付き合っていったらいいんじゃないでしょうか。で今奈良市が奈良市内奈良市の企業局で批判的に読み解かれているということで、ちょっとだけご参考になるかと思って一例だけ挙げてみたいと思うんですけども、県はですね、企業団、これは何か企業団というとなんか勇ましいこう改革団体のように思いますけども、それは公営企業会計法上の広域の団体の時にその名前を用いる法定の名前であって、実際は一部事務組合、特別地方公共団体が実際の姿なんですけど、企業団ですわ、広域のね。それを2025年度にどうしても開業したいんです、県としては。それは補助金を満額を得たりとかいろんな腹があります。最初のスケジュールだったらもっと緩やかに水平統合って言ってた時もあるのに、今は県の水道局とそれから27市町村を一気につなげる垂直統合ってことに県は固執してますが、統合にはいろんなスタイルがあってもっともっと話し合わなければいけないということをお伝えしたいと思うんですね。それで、奈良市のある管理職が行った試算では、県はですね、県のシミュレーション、コンサルタントの知見も生かしてますけども、統合と同時に料金が下がるんですよ。でこれがやっぱりちょっとこの試算はどうかっていう意見があるんですね。っていうのは統合の効果っていうのは一定の効果がありますね。それはもちろん市町村合併で水道が一つになって、いろんな効果もあったように、それはもっと緩やかに出てくるはずだっていうんですよ。そのいきなり開業の年にその水道料金が下がってるっていうのがどうなんだろうという検討があります。もっともな話だと思いますね。ということは県としてはもっとね、資産っていうからそこに科学が非常に入ってるように思うふうに、資産とかシミュレーションって言葉を使うと何か非常に鋭意なもののように思うけども、そうではなくて3000万円ぐらいのコンサル料で30年後の水道の未来が変えたらこんな安いことないじゃないですか。そこはもっと謙虚に、やっぱりスタート時点は低料金を目指そうぐらいな、そんなことでスタートしてたらいいのに、もう今はっきりシミュレーションで下がりますってことも宣言してるわけですよ。そこでやっぱり奈良市としてもそれはいろいろどうかなって思うのは、実はこの 27市町村、非常にその、経営の落差がすごいんですね。だから料金でも2倍ぐらいの格差があるし、それから経営が大変厳しいところが一緒になるわけですね。それがいきなり料金が下がったら減収減益で、その後何で埋め合わせるんだろう。内部留保を持ち寄れって知事は言うけれども、それでちょっと郡山で一悶着あったんですけれどもね。それで思いますのはですね、やっぱりそのシミュレーションどうかなっていうふうに、考えるときにですね、無理があったりしたらどうかなというふうに思うんですね。で、奈良県のシミュレーションというのは、まず人口というものが減っていくことは、国立の人口問題研究所の人口推計の試算などをもとに、あと先ほど浄水場全部潰しちゃうの、その効果額ですね、それから国補助金とかいろんなものを足して試算をするんですよ。で、広域化っていうと、もう鬼の首取ったみたいに人口減っていうことを言うでしょ。でも考えてみたら、今県庁盛大に上り王子ターミナルとか、それから平城宮跡の周辺で盛んに盛大に箱物作ってますよね。ということは、広域化を推進するときは人口減っていうけども、今都道府県間でものすごい観光振興の競争があるじゃないですか。でも奈良県だけ観光人口は増えるっていう試算なのかなっていうふうに思うと、ちょっと今の奈良県庁っていうのは私にとっては読みづらい存在ですね。その水道の事業の広域化の旗振りと、でも今盛大に行っているその箱物建設のラッシュなんです、奈良市では。平城宮跡の周辺はじめ、だからそこはちょっと、分かりにくいところはあります。それで奈良県は、一体化のほぼ具体的な構想を打ち上げたのは平成29年の10月のことでした。で、その翌年に県の PR 誌に800億円の効果がありますってことを盛大にアピールしてるんですね。私、800億円って聞いてもそれがどうしたと思ったのは、実は奈良県が一体化の主な水源として当てにしている大滝ダム、それから布部ダム、それから日立ダム、これらの建設にかかる地元地方公共団体の負担金って1200億円に上るんです。1200億円に上るんですね。だから私は知事が県が800億ってことを打ち上げた時も、そうかなって、まあちょっとクールな目で見てたんですよ。ところが2020年の6月議会になったら、効果額は500億円に下方修正してるんですね。で、早速県の水道局に取材したら、いや、最初800億円の時にはもう橿原市は、もう早くも県営水道 100% に移行してます、王子も移行してます、そういう積極的にもう一体化の前に浄水場を廃止して県営水道 100% になっている団体がいくつかあるのに、それが一体化後の効果として算定しちゃってるんですね。だから、下方修正しましたということでした。で、ところがですね、今度去年の1月に覚書を交わしたじゃないですか、27市町村と県と。で、その時にまた高価格を県が打ち上げる時に、また640何億円にまた上がってるんですね。なんでそんないちいち乱高下するんだということで、今回はその2回目ですからね、変動するのが、数値が。で、奈良県の情報公開条例を使って、県に対して、その今回、効果額がまた再び上昇した理由が分かる公文書を請求したんです。ところがですね、ないんですよ。文書不存在なんです。どうでしょう。公文書管理っていうのは、行政が説明責任を果たすために、情報公開条例ってあるわけですよね。まして県民の生活の変更に大きく関わってくる県域水道一体化の効果額をあれだけ華々しく打ち上げていて、その根拠が県民が分からなかったら問題じゃないですか。そこでその情報提供、情報公開っていうものをすっ飛ばして、広域連携、広域化ということを言ってもですね、 何かが省略されているだろうというふうに思われるわけです。それが、情報提供が不十分ではないかという基本のいろはの意ですね。それからもう一つなんですよ、住民参加、県民参加、この手法をどんなふうに取り入れているのか。県民参加を取り入れた、小さい小さい企業だ、奈良県だとね、みんな28市町村が一緒にやらなくちゃ統合じゃないっていうふうに言われてるけども、全国には非常に小規模な企業団があって、そこにも国庫補助がつくんですね。で、あの岩手県の、花巻町と紫波町などの3町のちっちゃい企業団がやっている方法はすごく住民のと議会への説明が丁寧だったっていうことを、自治体学会誌で九州大学の島田っていう教授が紹介してましたけれどもね、その27市町村を一気に統合する今回の一体化の県の主導の構想で、やっぱり県民参加に課題を残してます。で、そんな難しく考える必要はないんですね。それは水道の市議会なりに公募の市民とか、それから無作為の市民を入れ、県民を入れたら随分変わってくるんですよ。そんなに、だけど、あの一体化の中立の市議会もまだ県も開いてないわけですけども、そんなに難しく考えることはないと思いますね。公募の市民を入れるかどうかで参加っていうのが、覚悟が備わってくると思います。それは行政にしたら、そんな公募なんか手を挙げてくる人なんか、うるさ型の文句言いの、そんな嫌だなと思うかもしれないけど、そこやるんですよ。で、その先例としてやったのが、この関西ではね、河川の分野になるんですが、淀川流域委員会っていうところが先例で、その情報公開度はまだ破られてないと思います。まだ2000年の初めに遡るんですけども、どれだけ公開度が高かったかって言ったら、傍聴席からも意見が言えたんですよ。で、今、水道法改正されて広域化だっていうことで、もう県がしきりにやってるけど、だってダムから水借りてくるんだから、河川法だって大事にしなきゃいけないし、地方自治法だってそうですよね。何より気候変動の環境とか、水、健全な水循環法とか、いろんなところと調和を取ってこその改正水道法じゃないですか。それでその河川法によりどころを持つ淀川流域委員会が、どれだけその開かれていかったかっていう、その一例としては、例えば行政が開く審議会、それは素晴らしい学者が選ばれてくるし、全部原案承認じゃなくて、一度知事が若草山にモノレール作りたいというときに大反対して、審議会が機能したことだってあるわけですよね。だから審議会がある。そして、その機能することもあるけれども、まあ大抵そのまちづくり系から選ばれる人っていうのは、まあなんていうか有名で実績があって、まあ結構同じような人が選ばれることもありますわ。で、そういう中で淀川流域委員会はどうしたかっていうと、誰を審議会の委員にするかっていう、その準備会議まで公開してるんですね。つまり案の案まで公開するっていう覚悟が備わってなかったら、水道の広域化なんか本当の進めてはいけないっていうふうに思うんですね。で、そのやっぱり淀川流域委員会があれだけ公開に、と参加っていうことにできたのは、宮本浩っていう人が淀川流域委員会のその淀川の工事事務所だったんです。最後は国土交通省の防災課長で辞めますけども、やっぱりそういうことをする人っていうのは日本って言ったらあれだけども、やっぱり歓迎されませんよね。淀川の真似するなっていうのが全国の河川事務所に来たっていうんですよ。だから多分大和川にも来てるだろうなって思って、情報公開請求したらその通知が残ってるかしらと思って、大変、宮本さん傷つきながら、国土交通省を去っていきますけれども、素晴らしい置き土産を残してくださいました。もう一点だけ、その河川とやっぱり水道って本当は友達関係にあるから、もっともっと水道の方も情報公開と参加を進めていかなければいけないんだけれども、今回水道 法が改正されて、まあ、広域化っていうことが強調されて、そしてコンセッションっていう民営化に道を開くのではないのかという、ちょっとあんまり気になる改正もありましたよね。で、河川法が住民参加の精神を反映する改正をしたのがちょうど今から20年ほど前のことでした。住民参加です。水道法もやっぱりそういう文言を入れていく努力が必要ですよね。で、その時誰がその改正に努力したのかって言いますと、奈良ゆかりの人で、あの奈良市に江戸時代の宮大工に、ルーツがある織田組っていう建設会社があって、その御曹司の織田さんっていう人が建設省の次官だった時にどうしても改正したいっていうその改正案を練ったんですね。本当に奈良ゆかりのところからそういった河川法の参加の精神が出てきたんだってことを思いますとね、やっぱり今の方法というのものはやっぱりもう一歩そのあたりね、大いに議会で議論していただきたいと思います。もう先ほども司会の方が実は秒読み段階のような厳しい切迫したところに来ています。で、広域化になったらやはり広域化は地方特別公共団体であって、今のような直営のような議会の関与が薄まってきますから、ぜひ残るあと1年の議論はですね、私は市町村議会県議会の議論が試されるというふうに思っています。いくらその広域化の理念、強靭な水道、安全な水道、持続可能な水道、そのスローガンがいかに美しく的を射た言葉であっても、住民参加を省略したり、情報公開が十分じゃなかったり、情報提供が十分じゃなかったり、市町村と県の関係が十分対等でなかったりしたら、行政、民主的な行政運営をする手法を持って広域化を進めていかない限り、いかにそのスローガンが美しくても、やはりどこか独裁のようなことに陥っていく懸念はないのだろうかというふうに思うわけですね。で、運動をしている皆さんもそうだと思うんですけれども、実はその葛城市が決して大人口の都市じゃないから単独で行きたいけど、なんか孤立したりとかですね、古い言葉で言ったらなんか県に逆らうみたいな、なんかそういう孤独感というのをやっぱり奈良県の中で抱く人もいるかと思うんですね。それで私は今日の第一部の終わりにちょっと自分のふるさとのことに触れたいと思うんですよ。少しでも皆さんが何かこう直営水道を守るっていうことに対して気遅れしそうな時に思い出してほしいんですけど、私の実家ふるさとは東名高速道路の厚木インターの近くにあります。で、もちろんというか、企業団から相模川ダムの系統の水を浄水器で飲んでるんですけども、葛城市で浄水器つけてる人っていないと思うんですけども、まあ悪い水ではないんですね。でも私の町の隣、秦野市っていう16万の都市なんですけれども、地下水が出るんですよ、有料な。それで、いわゆる企業団からの買っている水は2、3割似てますね、葛城市と。それで秦野市は今も直営水道を維持しています。歴史は130年の水道であってですね、水道遺産群っていうのも近代化遺産で残っていて、土木学会から評価されたところも、ああ奈良市の水道もそうなんですね、二月堂の東大寺の二月堂の山林のちょっと登ったところに昔の排水池の跡が残ってますけど、見事なコンクリート造りの古典主義のファサードっていうんですかね、円柱を配した水道遺産が残ってます。それから赤レンガも、ちっちゃい赤レンガ軽力室も残ってるんですけども、 私のふるさとの隣の自己水を貫いている秦野市もですね、今、隣の町はみんな企業団からの水が来てるけれども、そういう自己水で貫いているけど、そんな孤立したとか聞いたことがありません。親族もそこの、自動車部品メーカーに勤めてまし長年勤めてましたけども、そんな水でですね、その県に逆らうとかそういう発想全くないですね。それは自信を持って、もし葛城市が このまま単独で決断しようって言った時に、私はぜひ奈良市民とか大和郡山市民と手を取り合って直営水道の素晴らしさを伝えていけたらいいと思うんですけども、ちょっとこの話を思い出してもらったらいいなというふうに思いました。先ほど相模川の導水距離の長いところから水が来てるって言いましたけども、やっぱり私は2019年の東日本の豪雨の時に、その城山ダムが緊急放流した時に本当に胸が潰れる思いでした。実は私のそのふるさとのところも緊急放流だから避難するんですよね。2018年に愛媛県の肘川っていうところが、鹿野川ダムと野村ダムが緊急放流をして、つまり今気候変動ですから、ダムの想定以上にダムが満水に近づくスピードが速くなってしまう傾向がこの数年、見られます。それで大惨事がその愛媛では起こってるんですけども、それを聞いてましたから、本当に自分のふるさとのダムが、ちょうど城山ダムって言ったら大滝ダムと同じくらいの貯水量があるんですけども、緊急放流したっていう時には本当にもういても立ってもいられない心配な思いがしたんですね。でじゃあそれから、どうしようってことで、国もですね、さっきちょっとため池を水利組合の人のとの協力共同で豪雨の前にちょっと下げてもらったら、大和川水系で貯留洪水対策が少しできるっていう話をしましたけど、同じです。ダムも今国はもうどうしても緊急放流を避けたいで、別に緊急放流っていうのはダムが水害を引き起こすのではなくて、ダムが満水に近づいてきたら決壊を防ぐために放流しなければなりませんよね。つまり治水ダムの機能がなくなってしまうから、下流では増水してですね、逃げ遅れてしまう人が出たり、愛媛の大惨事が起きたりするわけです。それで今は各ダム、そうです、大滝ダムもそうですし、一体化の大迫ダムも一体化に使いたいとしている室尾ダムも布部ダムも、全部今は台風が来る3日前に進路が大体わかるので、ぐんと水位を下げようっていうことで方向が変わったんですね、国の方も。ということは大滝ダムもそうです、みんな水位を下げて、もし自然現象ですから台風が進路がそれて天気雨が降らなかったらどうです、水は流しちゃう。しかしダムの水が回復しなかったらどうでしょう。やっぱり国はね、保証しますとか言うんですよ、そういう時には。利水分が流しすぎちゃったら、でもお金じゃないですよね、多分給水車が来たり大変なことになると思うんですけども、やっぱり気候変動の時代っていうことを考えたら、今のように葛城市が大滝ダムからの水も 2,3 割使う、しかし自己水源もあるっていう形が一つの時代の健全な水循環ということを考える上でも一つの形ではないのかなって思うのが、私自身のふるさとのダムが緊急放流 でしかも下流の市町村との連絡が不十分で、でもまあ神奈川県庁は今その反省文みたいなのを県庁のホームページに出していて、それはいいなと思って読んでるんですけれどもね。そんなことがあるので、やはり気候変動の時代にダムは治水の大使命のもとに事前放流の時代になってくる中で、やっぱり安定した水源っていうのは大和川水系の中でこのようなため池を使っている葛城市、それから地下水とダムの水をブレンドして活用する大和郡山市などの形がやっぱり 存続する価値があると私は取材をして感じました。それで先ほど秦野市の例を挙げましたよね。周りは企業団からで単独経営を今でもやっている市があるっていうお話をしたんですけども、私がその隣町の取り組みの中で素晴らしいなと思うのはですね、地下水を自分たちで管理する。いや、地下水っていうのはね、もっともっと何百メートルも掘って、それはどういうことなんだろうというと、農業がまだあるんですね、秦野市っていうのは。昔は私小学校の頃、秦野っていうのは落花生の産地とタバコ、葉タバコっていうんですかね、その産地っていうのを社会科の学習で習ったように記憶しますけど、東京近郊でもまだ農地があるんですよ。で、何してるかっていうと、稲作が終わった後の水をですね、農家からの協力でそれを地下水に貯留してるんですって。だから農業とのコラボレーションで自己水源、今葛城市は本当に農業用ため池をお借りして経営していらっしゃいますけど、そういう方法もあるんだなというふうに思いました。それからその秦野市の単独経営を貫いている自治体のもう一つの取り組みとして、やっぱり地下水の貯留なんですけど、何やってるかっていうと、お菓子工場、不二家の工場があるんですけど、お菓子を製造する過程で出るきれいな冷却水っていうのは、これもこのまま捨てられてたんですけど、それを地下水源としてもらい受けてるんですよ。で、安定したこのさっきも冒頭ね、どうも地下水が出なくなっちゃってたっていうトラブルの話をこの葛城でもあったことを言いましたけども、地下水もやっぱり貯留する、それが一つは、農業との共同、それから企業との共同で、地下水がこう安定化につながっていくっていうのも素晴らしい取り組みだなというふうに思いました。それは、遠い導水距離から遠いダムに、しかもいろんな思いをして、川上村は500世帯が沈んでおります。で、特に奈良県というのはもう葛城市まで来たら吉野川分水の説明を省略できるので、そこはもう安心してお話ができるんですけれども、本当に奈良の人は江戸時代から紀の川の水がどうしても欲しかったんですよね。それは日照りの農業だからため池がたくさんあったり、隠し井戸の工夫があったりしました。大台ヶ原に源を発して主に奈良県側の山林からも水源管理をされているのが、本当にその地形地理残酷なことに紀の川に流れ去っていってしまいます。だから江戸時代からどうかしてその吉野川の水を奈良盆地に引き込みたいっていうことが300年の悲願だというふうに、言われますけども、それは決して誇張ではないなと思います。だから今の県域水道一体化の推進する人々がやっぱり紀の川上流のダムにこう非常にこう信頼を持っているのは、長い奈良県の歴史がそうさせているのかと思う一方で、やはりその歴史だけを称えるのではなくて、気候変動という時代の中でこれからの一体化どうあるべきか、あるいは単独経営はどうするかということを、探していかなければならないと思います。特に、葛城市は今身近な水源があるので、いろんな形で水源の森林を育てですね、目の前に水源林があるんですものね。本当に素晴らしいと思います。で、広域化は熟慮が必要で、一度今奈良県のその27市町村を一気に、統合する垂直型に乗ってしまえば、二度と途中下車はできないと思います。やはりここは立ち止まって考えることが大事ではないでしょうか。そして、先人の思い、そして技術を若い世代に伝えていくことのできる、葛城市の水道の 発展をお祈りいたしまして、第1部のお話の締めくくりといたします。どうも皆さんご清聴ありがとうございました。
飲める。こっちに持ってくる？